Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、10月5日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
なんじゃそれ。週末終わりましたよ。仕事頑張ってますか？
月曜日だもん。
この週末は充実した週末でしたか？
充実してましたよ。違う、疲れが取れませんけど。
はい、土曜日は空猫ガルルの方でも月ちゃんが喋ってましたけど、鴨地神社、
金持ちと書いて
鴨地と読む。鴨地神社行ってきて、これで大金持ちよ。
あ、でもなんかアクション起こさには何も始まらんよ。
そうだね、待ってて金持ちにならんかね。
ならんならん。
結構遠かったですね。
だって出雲から100キロ、
90キロぐらいだったかな。100キロはちょっと切ってたけど、結構走りましたよ。
お疲れでしたね。
一人で運転しましたよ。
すごい嫌な言い方するね。あんた。
そして日曜日はすきちゃんはガルルの収録、お疲れ様でした。
はい、
皆さんもうお聞きになったでしょうかね。
お聞きになったでしょうかね。
うん。僕は300円でキノコだわ。
何300円で。あ、300円のおやつ。
おやつは確か300円だったと思う。
おやつも300円だよね。
うん、
びっくりした。200円とか言って、はとかでも。
北海道は物価が安いから200円なんだろうか。
え、しかもあなたキノコなん。
あのタケノコのモサモサ感よりはキノコのパリパリ感の方が好きかな。
うわ、合いませんね、あなたとも。さようなら。
だってモサモサするじゃん。
まあ喧嘩並んでいいかもね。
うん。はい、皆さんもぜひ来週再来週の収録までにおやつがいくらだったか、そしてキノコかタケノコか、ツイッターでつぶやいていてくださいね。
よろしくお願いします。
はい、まあ週末は天気良かったわけですけども、23号くん、
台風、
こいつがね、やっぱり日本の方に近づいてくるみたいですね。
マジですか。
大体日本より東で発生した台風っていうのは、日本に近づいてくると偏西風に乗って離れるんですよね、基本的には。だけどどうも今回は太平洋高気圧が頑張りすぎて日本に近づいてくる。
ああ、しかもなんか北日本に向けていくんだね。
そうだね、今まであの小笠原諸島の方向いてたけど、北海道の方へ向けて進路取ってるね。どうも予想進路が、
ありゃりゃ、
東北北海道は ちょっと影響が出そうですね。8日から9日にかけて北海道に近づくみたいですよ。
だいたい10月の台風ってもう日本避けるのが今まで の、 あの常識的なあれだったのにさ、
うん、
やっぱり言ってもそのいろんなものの影響、海水温とかもあるだろうし、
うん、
高気圧の張り出し方もあるだろうし、
そうだよな、
いやーね
いやーねーですね、はい、まあ、週末に向けてちょっと東日本、まあ、北日本、北海道かなの方は十分お気をつけくださいねって感じだね。
うーん、
はい、それでは今日の誕生花ということで、10月6日の誕生花を紹介していきたいと思いますが、梅もどき、花言葉は明朗だそうですね。梅に似た小さな白い花は、これは夏に咲くんですね。5月から7月にかけて、でちょうど今の時期から冬にかけて小さい赤い実をいっぱいならせますと。でこの赤い実が、梅に似てる、まあ、梅のように見えるから梅もどきという名前みたいですけどね。
うーん、
これうちに咲いてます。
咲いてます
。うちにあります。
うーん、
あの庭木じゃなくて鉢植えになってるけどね。あのつぐみ、白と黒の鳥がいるじゃない。
うん、つぐみなんだ。
あれがよく来て、あの赤い実を食べてますよ。
食べたことある？
実を？
うん。
僕が？
うん。
いや、食べたことない。
梅の味に似とるかどうか確かめてみさよ。
ああ、どうなんだろうね。梅の味はしないんじゃないの？
試してみさいや。
味はしないんじゃないの？
あるんでしょ。試してみさいや。
気が向いたらね。
あ、絶対せんね。
多分しないね。
つまらんの。
そんな野生児みたいに何でもかんでも口の中入れないよ。
いや、何でもかんでも口に入れるよ、あなたは。
そんなことしないよ。石橋を叩いて渡るよ。
いや
多分美味しくないと思うよ。
美味しいかもしれんじゃん。つぐみが食べるんでしょ、だって。
つぐみ味分かってないんじゃないの。
あ、まあ、つぐみさんに失礼だわ、それは。
多分。はい、ということで皆さんのお庭にも咲いてたら、咲いてたらっていうか実がなってたら食べてみてください。
自分が食べてみたいや。
ご報告お待ちしております。はい、ということで10月6日の誕生花梅もどき、花言葉は明朗を紹介しました。それでは本編いきたいと思います。
はい、
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初のニュースは宇宙ネタからいきたいと思いますが、はやぶさ2が打ち上げられてから今日で306日目になるんですよね。
もうそんなになるんだ。
はい、でこの306日目を迎えた10月5日、はやぶさ2の目的地小惑星 1999JU3、これの名前が決定しました。リュウグウだそうです。正式名称はアルファベット表記で RYUGU、 リュウグウだそうです。
うーん、
スキちゃん結局応募しましたか？
結局してません。
してません
か？あんたしたんですか？
しましたよ。
空海だったっけ？
空海で。
ああ、それはダメだろう。
はい、ということで竜宮、竜宮城行くのはかぐや姫か。
は？浦島太郎でしょ。
は？
竜宮
城。竜宮か。
あんたおかしいよ。
そっか。
何がはだ。こっちがはだ。
竜宮は浦島太郎だね。
わからんこと。もう大丈夫か。
多分ね。
気は確かか。びっくりするわ。
ということは早草くんは亀ちゃんですね。
なんで。
だって亀が竜宮へ行くんでしょ。
竜宮城に行くのはでも浦島太郎だよ。
浦島太郎は亀に連れて行ってもらうんでしょ。
亀は竜宮城に住んどる人でしょ。
うん。
どっち違うじゃん。訪問客だもん。浦島太郎ちゃん。
そうなのか。
亀はお客さんじゃないじゃん。お客さんを連れて行く人じゃん。
じゃあ竜宮でサンプルを取って地球へ持って帰ったらみんながおじいさんおばあさんになってしまうってことか。
なんかもう疲れる。
疲れる疲れる。はい、ということで目的地竜宮だそうですよ。
目的地竜宮ね。うん、
うん、はい、それではここから IT ネタに行きたいと思いますが、まあ、10月5日は竜宮の名前がついた日ですけども、その一つ前10月4日ですね、シリちゃんの4歳の誕生日だったそうですね、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。シリが4歳に、これ昨日の記事なんですけども、今日10月4日が誕生日ということなんですよね、
うん、
まあ、これはあの空猫ガールの中で猫好きさんも言ってましたけどね、
うん、
で今日5日の時点で昨日は何の日って聞くとシリの誕生日でしたって教えてくれますよ。
今日は何の日って言ったら、
今日は何の日って言ったら、なんかおかしなこと言ったんだよな。へいシリ、シリちゃん立ち上がらない。
あれじゃ電源つないだろ、あ、充電しとるの。
今日は何の日、
セミニアツレレットです。
これがよくわかんないんだよな。
セミ
ニアツレアツレットですって出るんよ。
セミニ、
シェミニ、シェミニ、セミニアツレット、
なんか出雲弁みたいなね、なんか生とる。
それで昨日は何の日、
昨日はシリ誕生日でした
って答えてくれるんですよ。
なんか肝心なこと言わね、今日何の日は、今日ジョブズさんの命日だって言わんのね。
うーん、ジョブズさんの命日は10月5日だけども本当に亡くなったのは日本時間だと10月6日だから、明日は何の日って聞いたら言うのかな。ほんじゃ
だってそうしたらシリの誕生日もおかしくなるじゃん。
明日は何の日、
明日は祝日ではありませんよ、みつおさん。
あ、なんか名前言っちゃったよ。スティーブ・ジョブズの命日は、
スティーブ・ジョブズは2011年10月5日に56歳で亡くなりました。
まあ10月5日じゃんね。
でもこれはアメリカ時間の10月5日だよな。なんかこのとこが少しずれてんだよね。発表会の次の日に亡くなったはずだよね。
だっけそれ、なんか日本時間がどうのこうのって言ったら、その昨日私もシリちゃんにお誕生日おめでとうって言ったら、ありがとうございますって言ってると、それもおかしくなってくるじゃん。
そうだよな、
うん、
どうなんでしょう。まあこれはあの iPhone4S が発表された日がシリの誕生日ってことになってんだろうね。
うん。って思ったらさ、大体いつも iPhone 発売最近9月が当たり前になってきたけど、10月だったんだね。
そうだね。
ね。
4S の頃はそういうことになりますよね。はい。それでは次のニュースですが。こちらはマッコ宝鑑定団さんの方にあった記事ですね。 とですね2015年9月29日にボックスワークスというねなんかイベントがあったみたいですね。でここで、ティム・クックさんがですねiOS 9リリース後のインストール台数は 50% にも及び Mac における OS 10のシェアはそれよりも一桁少ないと説明しているということですが、この中で出てきてるのが Apple TV の第4世代、来月の終わりに Apple TV を発売というふうに述べてるんで9月の時点での来月ってことは10月の終わり？
今月末ってこと？
今月末に発売ですよということみたいですね。ただこれ9月の29日の記事がなんで今頃上がってくるんだろうっていうのがちょっと気になるけどね。
気になる気になる
気になる気になる
本当だね。
はい、ということで、まあ、今月末 Apple TV が出ますよと。買う人はお金貯めときましょうねって感じですね。
うん、
そしてもう一つこちらもマックお宝鑑定団さんの方にあった記事ですが iPad Pro、まあ、こっちもこの間のイベントで発表があったんですけどもこちらは11月の第1週に発売かというニュースが上がってましたね。これは信頼できる中国の情報筋の話として2015年11月第1週に、まあ、iPad Pro のが発売になるだろうというふうに述べているそうですよ。
ちょっと Apple TV の方が早いんだね
ってことになるね。で、マイクロソフトさんが Surface Pro 4 Surface の新しいやつ、これの発売日にどうもマイクロソフトがぶつけてくるんじゃないかと iPad Pro の発売日にガチンコにはしないかもしれないけども、まあ、これの前後に Surface Pro 4を出してくるようだよって話もありますね。
え、逆なんじゃないこの記事で言ったら。サーフェスプロの発売日近くにあの iPad プロの発売日を合わせとる可能性があるとかあったら逆じゃん。マイクロソフトが合わせとるんじゃなくてアップルの方が合わせようじゃん。
でもマイクロソフトのこのサーフェスプロ4の発売日っていうのはまだ発表されてないからね。明日行われるイベントで発表されるんでね。まあ、発売日はどっちがどっちかな。11月にっていうのはもうすでにアップルが発表してたからね。
いや、この記事からするとアップルの方が合わせとるんじゃないかって言ったんです、文脈を見てみんさいや。
そうなのか、そうなのか。はい、それでは次のニュースいきたいと思います。
はい、
こちらマックお宝鑑定団、こちらもマックお宝鑑定団なんですね、ラッキーパック2016年は実施されないはてなというニュースが上がってましたよ。
いや、そうなの。
日本のみで毎年1月2日に実施してきた福袋ラッキーバッグに関して来年2016年は実施されない可能性が高そうですということでね、これいろんなブログに出てますね。今マッコ宝さんの記事を紹介しましたけども、気になる気になるさんの方にも上がってるし、 まあ、ラッキーバックの発売ですけども、道路を占有する行列ができることが良い印象を与える感じではなく、また数が少なく多くのユーザーが恩恵を得られるわけではないこと、そしてバーバリーやエルメスなど一流ブランドは直営店において福袋販売などを行っていないことなどの理由から実施されないかもしれません、ということですね。ラッキーバッグなくなっちゃうかもよって話ですね、これ。結局買えずじまいで終わっちゃいそうですね、ラッキーバッグ。
まあとりあえず来年はやらずに様子見るんじゃないか、分からんけど。
いや、いっぺんやめたらもうやんないでしょ。
そうですかね、
うん、
でも毎年楽しみにしとった人たちからなんかあるかも。
まあラッキーバックしなくても初売りは多分あるだろうけどね。あと、あとラッキーバックの中に入ってる、まあ、グッズというかアクセサリー限定バージョンの、これらが通常販売もすでにされてるというのもあるんで、ラッキーバックはなくなるんじゃないかなって話みたいですけどね。まあ、毎年これを楽しみにしてた人にはちょっと寂しい話ではありますけどね。
そうですね。
月ちゃんも行く行く言いながら結局行く行く詐欺で終わったね。
そうだね
言うだけでしたね。
そうですね、なんかえらいチクチクしてますね
はい、それでは次のニュースはこちら、きなきなさんの方にあった記事です。 iPhone 6S プラスの A9 チップ、TSMC 製の方が省エネ性能が優れてる？はてな、というニュースが上がってましたよ。 A9 チップ、サムスン製と TSMC 製に2つ種類ありますよっていうのは以前にも紹介しましたけども、こちらのまあどっちがどういう性能がいいのかっていうテスト、それがどうも行われたみたいですね。まあ、テストの内容ですけども、サムスン製の A9 プロセッサー、そして TSMC 製の A9 プロセッサーを搭載した iPhone6S を用意し、同じ設定にしてテストを行い、バッテリー残量から消費電力の差を調査するという形だったそうですね。最初のテストはサファリで JavaScript アニメーションを約1時間ほど動かし続けるというテストです。結果はサムスン製のバッテリー残量 59%、 TSMC 製は 74%、 だいぶ違うね。
うん。
2つ目のテストはこれはなんだ、 N プレイヤーというアプリかな、を使ってローカルエリアネットワーク上の動画を約1時間ストリーミングし続けるというものですね。こちらの結果はサムスン製が 59% から 42%、 13% 減ったということですね。そして TSMC 製が 73% から 59%、 こちらマイナス 14%、 ストリーミングに関してはほぼ同じ結果が出ましたということみたいですね。で、今回の結果だけ見ると、使用状況によっては TSMC 製の方が省エネ性が優れているんじゃないかということはそうですね。TSMC 製に当たった人の方が電池の持ちがもしかしたらいいかもよって話だね、これ。
でも開けてみんと分からんことだっけ、普通の人には分からんよね。
いや、開けなくても分かりますよ。
分かる。
アプリで確認が取れます。
なんかそんな言うととかにね。
うん。開けなくても一応確認は取れるみたいですけどね。
でもな。
さあ、皆さんが買ったのはどちら製だったでしょうかね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらきなきなさんの方にあった記事です。 OS 10 エルキャピタンで Office 2016が頻繁にクラッシュする問題というのがどうも出てるみたいですね。元記事はコンピューターワールドというサイトの記事ですけども、エルキャピタン上で Office 2016が、まあ、頻繁にクラッシュするという問題が報告されているということだそうです。これに対しマイクロソフトもこの問題を、認識しており、アップルと密接に協力し解決に向けて取り組んでいることを明らかにしていますが、修正アップデートのリリース時期などは明らかにされていませんということはそうですね。またエルキャピタンではアウトルック2011にも問題が発生しているようで、こちらについても解決に向けて取り組んでいることを明らかにしていますということで、エルキャピタンとマイクロソフトどうもなんか相性がよろしくないようですね。わざわざマイクロソフトさん呼んできてイベントで発表もさせたのにね。若干爪が甘かったようですね。まあそのうち多分バージョンアップとかで、まあ、修正されるんではないかなと思われますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはタッチラボさんの方にあった記事です。記事です。開かない。あ、開いた。 iPhone6S、6S プラスがいつどこで製造されたかを確認する方法というのが上がってました。ま、どんな製品でも一緒だと思いますけども、シリアル番号、
うん、
まあ、ここを見ることによってその製造場所、製造いつ頃製造されたかっていうのは確認することができるんですよね、
うん、
で iPhone のシリアル番号、こちらを見ることで、どこで作られたか、どこでいつ頃作られたやつかっていうのがね分かるようになってるそうですよ。まあ我々は6ですけども、これも一緒なのかな、設定の一般の情報、
うん、
ここの中にシリアル番号っていうのがあるんですよね。例えば私の今 iPhone6 だと C39てんてんてんてんてんっていうのがあるんですけどもね。で、最初の3桁これはどうも6とは違うみたいですけどね、 6S と 6S プラスだけに適用されるものだと思いますけども、あ、ごめんなさい、最初の2桁でね、どこで作られたかっていうのが分かるそうですよ。あ、だからこれは一緒かな。私のは C3 ですんで、 C3 は深圳、フォックスコム、
うん、
で作られたものっていうのが分かりますね。で、C39、 3桁目の数字の9っていうのはこれはラインの番号らしいです、製造ライン、
うんうん、
だから今私のが9なんで、最低でも生産ラインが9本あるってことになるよな。
うん、
ここの最初の3桁で、まあ、どこで作られたか、ロケーションっていうのが分かるそうですね。で次の、アルファベット、ここが製造年だそうですね。PQR と3種類あるそうです。 P が2015年の上半期、 Q が2015年の下半期、そして R、 これはまだ存在しないと思いますけども、2016年の上半期。ちなみに私のは N なので、 HJKLMNOP だから2014年の上半期に作られたってことなのかな、私の6は。
続いてるってこと。
そうこれはね。そして、次の一桁、これが製造週だそうですね。 私ので行くと C、 アルファベットの C になってるね。ウィーク10第10週、
または36ってこと。
36ってどういうことだろう。まあ1だとウィーク1第1週、あ、上半期の第1、あ、下半期だとその後ろの数字になるのか。
うん、
例えば1だったら、上半期の第1週か下半期だと、27週目っていう形になるのかな、その年の、
うん、
そういう表記になるんでしょうね。でその次にユニーク、ユニークってのが出てくるな。なんだろう、ユニークって面白いのかな、
うん、
ユニークってのがあるんだけど、ユニークが3桁、そして最後の4桁でモデルを表してるということみたいですけどね。
ユニークユーザーとかっていう言葉があるけど、それとは関係ないよな。
ユニークユーザーってどういう意味？
ん？
ユニークユーザ
ー、ユニークな人
結局ユニークな方かい。
いや、覚えるの苦手だよね、そういうの。ね、
うん、
ユニークとは、これは IT 用語。あった。ユニークとは、唯一の、一つの意味の、固有の、特有の、独自の、独特の。
ああ、ほな、こっからは本当にあれかな、個別の番号になってくるのかな。それぞれ一台一台。
ああ、そうなんでしょうね。IT の分野では、重複のない1位の固有の唯一のなどを意味する場合がほとんどです。
あ、ここでそれ1台1台に振られる番号になるのかもしれないね、
うん、
はい、ということで、まあ、製造年製造種はあれだけど、まあ、どこで作られたかっていうのは分かるよな。まあ、フォックスコンもあちこちにどうも工場があるみたいですね。生徒とか上海とか、あ、上海はごめんなさい、フォックスコムなかったわ。上海はペガトロンです、ね、はい、ということで自分の iPhone がどこで作られたものか確認してみると面白いかもしれませんよ。ただどれを見てもメイドインチャイナではありますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。iPhone5、5S、5C のバックアップデータで復元した 6S に一部アプリの表示がおかしくなる不具合が発生しているということはそうですね。マックルーマーズさんの方にあった記事です。報告例によると、蒸気画像のようにズームアップしたような形で表示されるということですね。ウォレットアプリのほか天気や電卓、時計アプリでも発生することが確認されていますと。画面からはみ出したっていうか拡大されたような形でどうも表示されるものがあるみたいですね。
うーん、
これによりアプリの端の部分の画面に表示がされず、ボタンなどが押せないなど正常に利用できない場合があるとのことですと。で、この問題に関しては、今は開発者向けにリリースされている iOS の 9.1、 こちらで、修正がされているということなんでね、このような問題を抱えている方は 9.1 が出るまでちょっと我慢をしなきゃいけないかもしれませんね。
うん、
これはちょっと困ったもんですね。特に端っこの方にボタンとかがある場合はどうにもならなくなっちゃうね、
うん、そうか、2年我慢した人はちょうど 5S とかだもんね。
そう、多分こういう方多いと思いますよ。
それが困ったな。
うん、はい、それでは次のニュースですけれども、こちらは気になるキナーさんの方にあった記事ですね。アップルウォッチ用の壁紙を配布するサイト、アップルフェイスという記事が上がってました。 ウォッチ OS2 からは、お気に入りの写真などを時計の文字盤に設定することが可能になりましたが、その Apple Watch の文字盤用の壁紙を配布するサイト Apple Face というのが登場しましたということだそうです。同サイトでは懐かしいカシオのデータウォッチ風になる壁紙や Apple Watch の中身が透けて見えるような壁紙に加え、ドットデザインなどオリジナル壁紙も公開されていますということで、これ元記事の方にはこの壁紙のダウンロードから設定の仕方までね書かれてます。自分のお気に入りのフェイスにしたい方はこれを参考に変えてみてはいかがでしょうか。あとお気に入りに入れた写真をランダムに表示させたり、あとは 6S プラスのカメラアプリの中で、動く写真、ライブフォトだっけかな、で撮った写真ってのは、このフェイスに使えますんでね、新しい iPhone 買われた方は自分で撮って壁紙に設定して遊ぶってこともできますけどね。
うん、
あのタイムラプスみたいな感じで、ね、動くようなのが撮れますよ。あ、撮れますよというか設定できますけどね。お気に入りの画像を見つけて背景に使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけれども、こちらはこちらはどちら、 iPod ラブさんの方にあった記事ですね。OS 10 L キャピタンのインストール USB メモリー作成方法というニュースが上がってました。まあ、今 OS 10 というのは全部ダウンロード、オンラインでダウンロードしてそれをインストールするという形なんで、手元にインストールディスクというのが残せないんですよね、基本的には。で、それを残すためのやり方っていうのがね、書かれてます。これはまあ、 OS が新しいのが出るたびに同じような記事は上がってきますけどもね、ディスクメーカー X というアプリを使う方法と、あとはディスクユーティリティを使って作成する方法、2種類用意されてますんで、どちらかの方法で早めに、起動用メモリを作っておくことをお勧めしますね。8GB 以上のメモリスティックを用意すれば、あ、メモリスティックではなかった、 USB メモリを用意すれば、簡単に作成できますんで、ぜひ皆さんもやっておくといいと思いますよ。はい、それでは最後に、アプリの紹介ですけども、自宅の Wi-Fi の速度どれぐらい出てるかっていうのを測るアプリっていうのがいろいろありますよね、
うん、
iOS 向けの、
うん、
ただあれって平均値みたいなのしか出てこないんですよね。
あ、
Wi-Fi のスピード、
はい、
で今日紹介するアプリはリアルタイムで速度を測れるアプリだそうです。アプリの名前が Wi-Fi スイートスポット、
スポッツ
だね、というアプリ、これリアルタイムで測ることができるそうなんですよね。だから例えば、Wi-Fi に接続した状態でこのアプリを起動してスタートボタンを押してくださいと、そうするとリアルタイムで速度が測れますよと。例えば、まあ、Wi-Fi ルーターって普通家に1個だよね、
うん、
で隣の部屋とか2階建てだと2階に Wi-Fi ルーターがあるけど1階に降りた時の速度とか、
うん、
実際にこう動きながらここはスピードが出るぞ、ここはスピードが出ないぞっていうのを測ることができるらしいですよ、このアプリは、
うん、
で、レコードというボタンがあって、これをタップするとその時点での測定 特定した場所を、メモできるので家の中でどこが遅いのかなど調べるときに重宝しますということはそうですよ。まあ、Wi-Fi の速度っていうのは同じ家の中でも、まあ、ルーターからの距離、それから壁が間にあるとか、あと電子レンジ、これを使ってる時と使ってない時、まあ、これらが要因するんですよね。
へえ、そうなんだ。
あの電子レンジが使ってる周波数が 2.4 ギガなんでね、その辺で干渉することがあるんですよ。基本的にはあの外へは出ないようにはしてあるはずですけどね、電子レンジも。ただゼロではないんでね。まあ逆に言うと、これを使ってその Wi-Fi ルーターをどこ部屋のどこへ置くのが一番効率がいいかっていうのを決めるのにも使えるんですよね。はい、ということで、Wi-Fi スイートスポット、無料でダウンロードできますんで、ぜひ使ってみていただきたいと思います。以上、空海 IT ニュース10月5日でした。それではエンディングに行きます。
はい。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、金曜日の夜、あ、私そういえば金曜日休んだったんだね。
うん、
はい、金曜日の夜、ガニーちゃんが来た、予約明日行けるかな、仕事を調整しなきゃってことで、
おーい
6S ですか、
もう手元に来てるんだろうね。
いいな、
おめでとうございます。
ありがとうございます。レノさんがいっちゃんにスワローズ優勝おめでとうございますってことで、
うん、ありがとうございます。おめでとうございます。
ヤクルトが優勝するんだね。
うん、ヤクルトやすりするのかな。
しないです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。かずしさん、手作り餃子最高だねーってことで、土曜日に作られた、土曜日で金曜日のようだな。
インスタグラム、
おー美味しそう。
読み込み中、読み込み中。おー出ない
、うん、美味しそうだよ。
はい、いいな、ありがとうございます。
たまには餃子作るのもいいかもな。
作る？
最近作ってないね。最近っていうか。
え、いつ？
息子ちゃんがよくご飯一緒に食べた時は作ってましたよ。
お
お。今食べてくれる人ご覧けね、作らんのよ。はい、ありがとうございます。
はい。
そして1140回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のともにいただきます。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。熊田熊ちゃんが聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんがさっきのスワローズ優勝おめでとうございますに対してありがとうございます。 4日のお祭りの打ち合わせで瞬間を見ることができませんでした。スポーツニュースとビデオでいい酒が飲めました。
おお。
いっちゃんがヤクルトファンだってこと？
そういうことになるのかな。
ですかね。
うん、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイタ君が拝聴中、故郷よりってことで久しぶりに地元で聞いてくれてます。
はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。カズシさんがおはようございますってことで聞いてくれて、昨夜の体重70キロ、ご飯は1杯、手作り餃子がうまかった、ジョギングしながら聞いてました。 6.23キロ。
走るね。
走るですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。琥珀さん、サントリーさんから何か来た、わら、何が来た。
インスタグラム、
パンプキンスペシャル、なんだ
かぼちゃの、
サントリーのなんかやっとったんかな、
わかんない、
なんかやっとったんだね、そのプレゼント。ああ、
お酒、
もうこの箱しか映ってないけ。まあ、サントリーといえば私たちも土曜日にたまたま見つけたお水の天然水の工場にね、行きましたけど、サントリーさんいいですよね。
ビールね、出なかったよ。
ビールはないですよ、もう天然水、うん、
水しか飲ませてもらえなかったよ。
ないですよ、十分ですよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うーちゃんが聞いてくれて、今さっきアップルから領収メールが届いたので何かと思ったら、アップルミュアップルアップル
あ
ア
ピューじゃないよ、ピューじゃないよ、
あアップブアップブルミュージックのだった。3ヶ月間全然使わなかったのに自動更新のままの知っていたのでした。
自動更新のまま2だね。
これは私じゃないよ、うーちゃんだよ。
そうだね。
もったいない。
うん、
でも私も自動更新しましたよ。
僕も自動更新で領収来てましたよ。
あれ、あなたは自動更新したんだ。
うん、
使いませんのに
したよ。
使いませんのにもったいない。
したよ。
使ってるんですか。
使ってるよ。
嘘。
使ってるよ。
どこで。
あっちこっちで。
意味が。
はい、ありがとうございます。
無駄なこと、新さんの期間ならやめてしまえもう。はい、ヤシティさんが、いつも配信ありがとうございます。自宅の Mac に OS をインストールしながら拝聴しましたよ。とっても時間がかかるのね。
エルキャピタンかな、ダウンロードに時間かかるんだかな。インストール自体はそんなにかかってなかったような気がするんだけどな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさんが、お二人さんとも金持ちと書いた鴨地神社で運気を高めたので、その足で夢タウン出雲へゴー。昼食の後はムフフ機種変更、機種変申し込みかってことでいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、時間を、帰りに時間あったらソフトバンクに行ったらいいなと思ってたんですよって言ったんですけどね。
うん。
帰り、ま、何、その計算外だったのが、その、思いのほか高速料金がかかって、ああ、しもうた、高速料金のこと頭になかったなと思って、帰りに、みっつん帰りは下道で帰ろうや、って言って、ほんで帰り、下道通って走っとったら、気になる看板見つけたんよね。ブルーベリーファーム。
そうそうそうそうそう。
で、そっちに行ったら、なんか美味しいもんが食べれるかもしれんけーって言って、で、行き寄ったら、そのサントリーの水工場もあって、
うん。
で、そんなんで寄り道しとって。
そうね。ブルーベリーファームも、ブルーベリ
ーシーズンが、
即売所があったんだけども、先月で終わりましたって言われてね。
めっちゃショックだった。ほんと一週間違いっていうかね、ほんと何日違いのことだったんですけど。
うん、
まあでも、その向かいにあったカフェで美味しいブルーベリーのジャムを食べさせていただきました。
うん、まあジャムというか、ヨーグルトの上なんですよね。うん、
美味しかったっけ。
美味しかった ね、
ね、
うん、
はい、でもう一つドルビーさんがね、うん、聞きましたってことで、東京で本当に生活している人はジジババと大学生が大半、何事にも無関心な青年層が積極的に国勢調査に参加するとは思えない、むしろ年寄りの方が興味本位でネットで手続きした結果と推察します、困ったものです。
ありがとうございます。確かにそれは当たりだね。
そういう話をしたんですね。
そうそうそう、年齢が高い人ほどインターネットでの回答率が高かったというね。
あでもやっぱり何その律儀なというか、
うん、
あの昔の人を言ったら語弊があるけど、
うん、
古い人ほどやっぱりそういうとこはあの何大切さが分かっとるっていうか、あのまあねえいい、こういうことを言うとまたちょっと批判を浴びるかもしれんけど、あの今の若い人たちってあの本当新人類なんでしょ、あの自分がしたいことしかしないとか、あの何言われたことだけするとか、ああいうその独特のもう私らとは本当に考え方がもうまるっきり違う、
うん
うん、だけど本当に納得して必要だと思ったらするけど、そうじゃなかったらまあしねしないってこ
う、そうやな、
スパッと線を引くっていうかね、
うん、
だけどなかなか難しいんじゃん。
まあね、
うん、
あれあの国勢調査最初に配る書類に書いとけばいいのよね、罰則規定がありますって、
うん、いやそれの説明文すらも読まんかもしれんよ。
そうなのか。
だっけもし音声でなんか耳に入ってくるとか、
うんうん、
そういうそのなんで国勢調査するんかとかっていうところからだと思うんだけどな。
あれ確かね50万以下の罰金だったかな。
何が
国勢調査出さなかったら。
そう
一応ね統計法っていう法律があってそこに罰則規定があるんですよ、うん、だから国勢調査って今手書きの調査の回収が明日までかな、そこまでに出さないと今度はね重たい文章が書いてある督促状というのを配ることになるんですよ。
ああ、そうなんだね。
そうなのよ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。イクラムさんが1140回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、再びドルビーさんなんですけど、すごい長い文章なんだけど、これを読んだがいいかね、一応読みましょうか。Amazon での Apple TV Chromecast 販売停止、なんて懐が小さいのでしょう。販売停止するのでなく上記ハードでも視聴可能とし、顧客を確保することが先決だと思う、先決と思うが、現在のプライム会員だけで十分というわけではあるまい。Fire TV が爆発的に売れると思う？Office 365複数契約や永久ライセンスとの併用には、新規 Microsoft ID を申請してライセンス番号を紐付けた方が良いと思います。今まで365を契約し、Mac 版を使用してきましたが、今後は PC で使用することにし、Mac には永久版を当てることにしました。そこで Mac から365版を削除して永久版をインストールしたのですが、何度繰り返しても365版としか認識しません。サポートセンターからの回答によると、365版と永久版が同じ Microsoft ID で登録されているからとの返答でした。そこで別の ID を新規申請し、ライセンス番号を紐付ける操作を電話で指示を受けながら行ったところ、無事解決しました。自営業で複数の PC や Mac を使用している方は注意が必要かと思います。補足ですが、2016より Mac 版も PC 版と同じく2台まで使用可能と変更になっています。しかし相変わらず高い。
はい、ありがとうございます。別のマイクロソフト ID を取っとかないとダメってことなのね。
うん、みたいですね。
めんどくさいね。
うん。
うん？はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。もみじみちゃんが、琵琶湖は広いね。奥琵琶湖パークウェイより。
うん。
ということで写真を上げてくれてます。
お首箱パークウェイ、
なんか山の上から写真を撮ってますよ。いい景色です。
うーん、こっちは読み込み中で読めないな。
悲しいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんのなんか例のアコシラ六本木ってなんかのなんか行くって言ってたやつを写真上げてくれてます。
おお、ありがとうございます。
立川こしら遠峰アコさんですね。
うんですね。
はい、
はい。
それから寺友さん、アルパカ今日の一杯。
アルパカ、
あ、飲み物なんだ。ワイン、極うまワイングランプリ3位、第3位だって。チリのワインなんだ。
アルパカってあの動物のアルパカから撮ってるのかな。
アルパカの絵がついてます瓶に。
あ、それでなのね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。のらちゃん今日の一杯、冬限定冬の乾杯。もう冬の早いなってことで、そうだっけ、名前に冬がつくようになったですわ。
ですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさん、さらにスポーツ性能を高めたモデルを投入するとはよほど受注が伸びているんでしょう。みっさんの冬のボーナス前渡しがあると予想。ロードスター高速走行性能アップ RS 発売。
おお、でも前渡しはないだろうね。
319万、
いいお値段ですな。
あ、そうだ、お金持ちやと入る。
あ、そうだね、
うん、車買うんだっけまず私。
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、琥珀さん、さっきパンプキンスペシャルってなんか来たって、それを飲んでおられます、
うん、
パンプキンスペシャルっていうビールの、かぼちゃ味のビールってことじゃ
っていうことなのかな。
パンプキン風味のほんのり甘やかな香りとコクって、これが来たんだ。かぼちゃの香りのビール
うまいのかな。
かぼちゃでしょ。あ、でね、感想が書いてある。色は普通にビールですね。味はほんのり甘く、苦味もしっかりしていて美味しいです。ハロウィンのイベントやパーティーで飲むにはいいかも。それでパンプキンなんか。
そういうことだね。
なるへそ。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。で、2本目、サントリー冬の香りってやつ飲んどられて、これは色は薄め、鼻に抜ける香りが華やかで、昔のプレモルを薄くした感じ、美味しいですってこと。
ありがとうございます。
わからんな、みんな苦いな。それからお散歩さんが、セブンイレブンでアイスラテが始まった、この時期にって思ったけど美味しい。アイスと同じ氷の入ったカップにコーヒーを入れるんだけど、ミルクの氷入り。ミルクの氷、これはいい。なんか今写真見とるんだけどさ、そのミルクの氷が丸いつぶつぶなんよ。まるであの車の灰皿にその匂い消しに入れてるつぶつぶがあるじゃん。
あるね。
あれのようです。
ごめん
ね、表現悪いね。ありがとうございます。
はい、
もうなんかね、週末はお酒ネタが多いんですけど、琥珀さんは3杯目にあの鏡の月って書くやつ、
氷月、う
ん、シソレモンの炭酸水割り、ノラちゃんの 2缶目はウィルキンソントニックプラスウォッカ。
あ、これはこの缶じゃないの。
うん、
だよね。
うん、2缶目って書いてある、
うん、ウォッカの分と、あとなんかもう一つあるな。ウォッカじゃなくてトニックと、ジンジャーエールで割ったのと、なんか2種類あるんじゃなかったっけかな。緑色の缶と赤色の缶と。
わからん、私トニックってなんか頭につけるんじゃない、
うん、まああれもトニックというけどね。でも確かに匂いはそんな匂いだよ。
どんな匂い、頭につけるやつみたいな。
トニックシャンプーの匂い。
ええー。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃんが、おはようございます。猫のしっぽ116回前編配信しました。
はい、ありがとうございます。
お疲れ様です。
今回も別々の配信、今回も別々の配信だったね。
あの二人？
うん、一緒に収録はできなかったみたい。
忙しいんだね。なんか二人とも忙しいんだね、結局。
うん、で、その前にマーさんが入ってるけど。
あ、うち出てないです。読んであげてください。
ポッドキャストに行って説明ありがとうございましたっていただきましたよ。
ポッドキャスト何？
ん？ポッドキャストにて説明どうもありがとうございましたって。
ああ。
あの、出ないやつ。鍵がかかってるからじゃないかなってのは。
お役に立てたようで何よりでしたね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。おばかさん、新幹線開業日決定記念入場券セット発売。JR 函館支社、来月1日に3000セットって。また買うんですか？スイカみたいに。
ああ、でもこれネットで買えるってこと？
うん、みたいですね。
ネットで買えるなら、注文してもいい。
これアプリだよ。
ん？あれ、ほんとだ。アプリの。
iOS 向けニュースアプリの宣伝です、これは。あの、
北海道新聞の
入場券セット発売のことは書いてないよ、ここ。
リンクは違うかな？
もしかしたらこのアプリをダウンロードせんと見られんってことですか？
そういうこと？
しかも、有料登録ですね、このアプリ。
マジかーい。
月額360円でございます。
あらまあ。はい、ありがとうございます。
どっかで見るあれがないかね、その入場券セット。
はい。
ケイちゃんが、ミッタン、スキタン、いかが？レトロ客車差し上げます。50年代の2両、北海道、なんとかで放置。
ね、うん。あ、これも、北海道新聞のアプリダウンロードしろ
って。なん
だ。ない、ないよ。
回しもんですか？
二人で。二人して回しもんかな。うん。
レトロ客車ね。
要はこれ客車あげるから持って帰ってって話じゃないの？
レトロ客車って汽車でしょ。
まあまあそうだよな。だからそれを自分で送料払って引き取ってちょうだいってことだね。
ああ、なんか再利用してくれる人に無償で譲渡するって。希望者を募っている。
あそっか、
これスマートアプリだけ私見れるわ。
そうなの？
あ、でもなんかこれ見るのにツイートボットを終了せんといけんって出たけやめた。気になる方はどうぞ。
あそこで走らせやないな。
どそこで？
地図急行。あそこ今 SL 走らそうとしてるじゃん。
地図？
地図。鳥取県の地図急行。
そうなんだ。
昔走ってた SL を引き取ってきて、で、蒸気じゃなくて、エアーで動くようになんか改造させて、なんかこの間足運転してたみたいだよ。2018年に営業運転を目指してなんかやっとるはず、確か。
まだ先ですね。
うん。でも SL だとレトロ車両。
ああ、合うかもね。
うん、感じがするな。
なるほど。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイちゃん通えばいいじゃんな、北海道。
土地いっぱいあるしな。
うん、通うじゃない。ただでもらえるんだけど、そこ住んだらいいじゃん。
そうだね。
無責任なこと言ってる。ありがとうございます。
はい。
チュリーちゃんが1138回から40回を拝聴してくれて、福山さんと被った千原ジュニア、切り返しがうまい、ずっと使える、家族になろうよ一つ屋根の下でと思ったら爆笑問題田中さん結婚、ジュニアが被り、ジュニアが被り婚なら田中は隠れ身の婚ってことで、最近芸能人はなんかお祝い事が多いですね。
このとこどんどんどんって3つ来たもんな。
まあ永遠じゃない、みんなが幸せで。
はい、
ありがとうございます。 久しぶりにレッドファイブさん、盛岡市中心部で見ることができる鮭の
遡上、
数が少ない見頃は来週かなってことで。
数が少ない見頃は来週かなじゃない、これ多分
そうだね、
うん、
あ動画です。おーすごいすごい、
登ってきてる、
登ってきてる。あそこあんた見られんの、かわいそうに。
そうよ、
あのすごい体が隠れんぐらいの水の深さしかないで、あの背びれが出てる。
ああ
一生懸命泳いでます、あの流れに逆らって。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。で、昨日の夜になるんですけど、てるちゃんが ISS が真上を通過、2号は一緒に楽しめたけど1号感動少なすぎとかって、ね、子供さんと一緒に見たってことですね。
そういうことだね。ありがとうございます。
あれ結構感動するよね。
うん、
なんかもっとこうはっきり見えたらもっと嬉しいのにとか思うけど、太陽電池パネルが見えたとか。
ああ、望遠鏡で追っかければそんなも見れるかもな。
見えるかもね。
うん、はい、
ありがとうございます。和志さん、今夜の魚、これはいいネギだってことで。ネギが魚、
ネギ、ネギだけ食ってるってこと。
ネギを何かに入れたんでしょうね。
何に入れた。
これ今夜の魚ってつまみのことですからね。
うん、
これはネギと何かをタンタンタンってしとるのかな。ネギしか見えないんですけど。美味しいよねネギね。
じゃあネギ抜きで。
ネギ、ネギがいいの。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ノラちゃん、今日の一缶は夜の喉越しってやつですね。
ビールかな。
キリンのマークがついてるけど、なんか缶がキリンっぽくない、なんかカクテルみたいな感じだけどビールなんだっけ。あ、
おお、
でもリキュールって書いて
ある
。ああ、なんじゃこれ。麦 100%。
ああ、だから第3のビールってやつかな。
第3のビール、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。久しぶりに月ちゃんさんが、iOS 9.0.1 ではヤフオクアプリで簡単決済が完了できませんでした。 9.0.2 に上げたらできるようになりましたってことで。
おー、不具合があったのかな、
うん、みたいですね。
はい、ありがとうございます。
私まだ iOS 9にしてないんですけど。
そうだよね、
あの 9.何点何ぼが出始めてから一時ね、なんかヤフオクのアプリがおかしかったんよ。あの自分がウォッチリストに入れとるもんが全部消えて、
うん、
はとかっていう感じで、
なんか、ね、じゃあ OS の問題じゃないってことか。
わからん、なんかいろんな不具合があって、なんだこれ、でも iOS の関係かなと思ったりしとって、
うん、
でもすぐ治る
ん
みたいな。
ほな、このチキちゃんさんももしかしたらヤフー側の問題だったかもしれないね、これ。
うん、かもしれんね。
月ちゃんの iOS8 で同じような状況になったってことになるとね。
そうそう、だけど多分アプリのアップロードで何かが起きたんだろうなと思って
ましたけど、ね、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。ガニーちゃん、今日からこいつと一緒、ももちゃんって書いてあるけど、
何ももちゃんって、
もしかして iPhone に名前つけた。
あ、そういうこと。
iPhone6S プラスだ。あ、プラスだ、
プラス、
あ、ピンクだ、だけももちゃん
だ、
ローズゴールド。いやー、私がまさに欲しいやつですわ。いいね、
おめでとうございます。
いいな、
うん、
はい。ドルビーさんはあのジョブズさんの命日のとこと書いてくれてますね。
うん、ありがとうございます、
うん、はい、ありがとうございます。ドルビーさん、イチローさん元ピッチャーで甲子園に出場してたので、道理でドンピシャのコースに返球できるわけだってことで、イチローがピッチャーに。
そうそうそう、今日のお昼の NHK ニュースでもやってたよ、イチローがマウンドに上がったって。
何の試合で。
メジャーリーグで。
え、メジャーに戻ったの。あ、え、イチローさんってまだメジャーにおるんだっけ。
うんうん、 外野で守備してて、あの選手交代でピッチャーになっちゃった。投げてましたよ。
ああ、私イチローさんってなんかピッチャーだったって聞いたことあるような気がする。
あの元ね。
うん。
そうそうそうそう。
忘れて。
甲子園ではピッチャーで投げてたみたいだよ。
うーん。
でもメジャーでは多分初めて登板したんだと思う。
そうなんだね、びっくりだわ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。バッドボーイズさん、みっちゃんとすきちゃん、ヨーロッパの北欧で特に流行っている家です。温暖化対策と家のアートということもあり、人気で収穫もあるとのこと。
あ、家の周りがこれなんだろう、ツタかなんかで壁面を緑に覆われちゃってる、
ね、なんか良さそうだね。なんて言ったらいい、良さそうだね。はい、それから、これ抽選で当たったビール、お味というと微妙な、確かにかぼちゃ、あ、この人もバッドボーイズさんもだ。
パンプキンビールテスト。
これなの、プレゼントだったんだね。
そういうことだね。
すごいね。リスナーさんに2人も当たった人なんてどうなの？
すごい確率じゃん。
ね。
うん。
はい。でも、バッドボーイズさんは、確かにかぼちゃの味がするけど、ビールにマッチするかといえば個人的に合わない気がする。勧められないビールということで、コメントやめた方がいいかもって。
ここまで書いておいて。
はい、
ありがとうございます。
キックさん、1136回を聞いてくれて、60センチにコリちゃんで、15センチにヤドカリかい。60センチの横に30センチを縦に置けば90センチじゃん、わらってことで、水槽の話ですね。
そうだね。はい、ありがとうございます。
60センチの水槽をいただいたんですけど、あのアクリルの水槽で、なんかしかもあのいっぱいセロテープの跡がついとって、あのはっきり言ってあんまり綺麗でなくて使ってないんですよ。
あ、ガラスじゃないんだ。
アクリル、
アクリルか。
軽くていいんだけど、
まあ確かにね、
セロテープのね、あの跡がいっぱいついてるし、まだ車に
乗っけたまま、
ごめんしゃくり出た、乗せたまんまで、さあどうしようかと思ってます。
うーん、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。としログさんが、ギョエー 5S 水たまりに落とした。すぐに拾って水を切ったけど、それから2時間弱経過したけど、今んとこは電源入ってるけど、まもなく2年が経過する今になって、なぜこんなことに、買い替えを考えてる呪いなのか、靴で。
替え時ってことだな。
これで元に戻らんかったらもう買えにはやれんよね、なんだかんだ言わずに。
まあね、
いいんじゃないですか、もう2年使ってあげて。
トシログさん、朗報です。 6S は水たまりに落としても多分大丈夫だ。
そうよ、あのネットに入れても大丈夫なんだっけね。
うん。はい、ありがとうございます。
治ればいいけどね、ちょっとどうだろうね。
まあとりあえず今のところは電源入ってるから、まあこれで不具合が起きなきゃね、
うん、
いいだろうけど ね、 ね、はい、はい、
ありがとうございます。ハムちゃんが、みっちゃんすきちゃんこんばんは。さて、キャリアの通信速度制限を防ぐ方法のまとめ記事ですよ。iOS9 対応。先ほど出たアップバンクの記事になります。知らなかったこともありましたよ。っていうことで。必要のないデータ通信を削っていきましょう。で、モバイルデータ通信。
うん。モバイルデータ通信、
モバイルデータ通信を開いて、ま、Wi-Fi につながっている時だけ通信させたいアプリをオフにします。
うんうんうんうんうん、
とかなんとかかんとか。もうなんでこんな時に限ってあんた見られんのよ。
はい、説明しよう。
あの設定を変えるっていっぱいなんか書いてあるので、
うん、
よかったら 気になる人は見てください。で、もう一つ、先日お知らせした丸井新宿のアップバンクで高級おにぎりがもらえるそうですよ。京都の米老舗八代目義兵衛の全面協力のもと、マックス村井が田植えと稲刈りを行った石川県玉須地方のコシヒカリ使用だそうですってことで、丸井の新宿のアップバンクに行くとおにぎりがもらえるそうですよ。皆さん、
おにぎりもらいに新宿まで行かれんな。
うちらは行かれんけどな。
数量限定とかか。
おにぎり屋さんをオープン、期間限定でオープンしとって、これが10月5日から10月15日で、10月5日と10月5日と10日の11時からはマックス村井から塩むすびを先着100名さんにプレゼントだと。
基本的には販売をしてるわけか
みたいですね。
でその5日と10日はプレゼントがあると、うん、いうことなので、
基本あのメニューがあるので、
うんうんうん、
なんかすごい、ゴーゴーマックスカレーおにぎり、
カレーおにぎり、
カレー、うん、ゴーゴーマックスカレーおにぎり、とんかつと唐揚げ、それぞれ甘口と辛口がございますとかが300円とか、塩むすびは250円、あと北海道産の紅鮭とか、おかかまぶし、しそ昆布、熟成梅、自家製ツナマヨとかいろいろありますので、おにぎり好きな方はどうぞ
どうぞ。ありがとうございます。
ありがとうございます。キックさんが1137回を聞いてくれて、リンク先も読もうね。あ、今読まんかったね、まさに。シムロック解除の案内ですがな、ソフトバンク版ってことで、あ、キックさんがなんかつけとったのを読まんかったってことですかね、
かな。あ、これは空海のリンクか。
まあなかなかその1137回でなんか紹介した分のことでリンク先をっていう話なのかもしれませんけど、
うん、
まあすいませんね、なかなかね時間もかかるので許してちょ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。簡単に説明できるものだったらいいんですけどね。はい、あとアレットさん、あ、違う、アレットさんはガルムだった。はい、うん、ありがとうございます。コメントは以上でございます。
以上ですね。
はい
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。すしたすした
すしたすした。はい、なんかネタありますか。
もうネタといえば起きたって感じですか。違うか、笑えよ。何でしょう。まあ、ネタといえば、まあ、土曜日に、その、念願の、鴨地神社に行きまして。
うん。
で、まあ、そのね、高額当選の人が、いっぱい出とるよっていう話は、まあ、噂に聞いていったんですけど、びっくりしたのは、その、まあ、神社から、がちょっと山の、ちょっとだけ山の方にあって、まあ、駐車場に戻る途中に、その、地元のね、人が作った、その、棚からぼた餅っていう、名前のぼた餅売ってるんですけどね。で、その売店の横に、なんかその、高額当選した人の絵馬のコーナーがあって、絵馬がいっぱいかけてあるんだけど、なんか見たら、その、3億当たったとか、6億当たったとか、なんか、ここにお参りしたら仕事が変わって、年収が1億になったとか、年収1億になって、資産20億になって、今ハワイで暮らしてるとか、いろんなのが書いてあったよね。もうなんか、おかしいぐらい、なんか、金銭感覚がおかしくなるような感じで、当たり前のように、そんな絵馬がいっぱい書けてあって。
そうだね。
それで、まあ、お参りしたし、お財布用のお守りも買ったし、で、 車の中でみっつぁんに、ねえ、お金持ちになったら一番最初何がしたいって、まあ、聞いたわけなんですよね。そしたらみっつぁんは、ああ、僕、大久野島に行きたいなって言って、はぁとか、あの、大久野島というのはその広島にあるウサギが700羽ぐらいいるあの島なんですけど、そんなところはお金持ちにならんでも行けますよ。あのちっちゃいことを言うんですよね、まあ、これが
じゃあスキちゃんに連れてってもらおうかな。
どこへ？
奥の島に
連れてってあげる
よ。お
どうやって？
は
どうやって？
バスチャーターして。
あ、そうそう、奥の島といえばあのなんか昨日夜のニュースでね言っとったんだけど、その今中国が何だっけ、建設建設だったっけ、なんか中国ができて誕生日みたいなところで1週間ぐらいお休みなんでしょ、向こう。
そうそうそうそう。
でそれでまたあの日本に爆買いツアーに来る中国人がいっぱいおるっていうところで、そのあの商売をする人たちがその中国のウェーブを見ながらその動向を探る、うん、中国人の動向を探るようなやつやってたんですけど、だいたい今も多いのは東京近辺なんだけど、うん、なんかポツンとそのあれなんですよ、大久野島の辺につぶやいてる人がおるっていうことで、まあその取材しに行かれてたんですけど、あのうさぎを見たくて大久野島に訪れる中国人もおられるみたいで、
うん、
ですごいうさぎが可愛いとか言って、そのウェイボーに写真を上げたら、それを見たまた別の中国の人がまた奥の島に行くみたいなことで、どんどんどんどんウサギを見に来る中国の人が増えているというまあ話とかね。
中国人た美味しいと思って、美味しそうと思って見てるのかなと思ってね。
やめてよ、可愛いって言ってたよ。
そうなのね。
うん、
一回行ってみたいけどね、あそこ。
いや行こうって言っとるけど、
うん、
行こうって言ってるんですけど、まあちょっと京都行かなきゃいけないんで、なかなかね、
うん、
あんたも休まれんでしょうか。
大久野島って日帰りで行けないのかな。
いやきついと思いますけどね。
きついだろうな、日帰りはさすがに。
うん、まあ一泊、せっかくだったら一泊ですね、
国民宿舎で。
そうですね。
奥の島オフをする、
いいね。だけど奥の島へ行くときに一緒に行きたい人はあの何、その船乗り場に集合とか
船乗り場に集合、
あの島に渡る船乗り場に集合とかもいいかもね。
はい、皆さんはお金持ちになったら何したいかな。
私はまず車を買いますけどねって言ったんですけどね、みたいに。
アップルウォッチを買うとか。
アップルウォッチはね、お金持ちになっても欲しいと思わんな。
そうなん？
思わんね。ごめんだけど。
エディションは？
いや思わない。
エルメスモデルは？
いや思わない。車をまず買って、で私何よりマックを買い替えて、マック買い替えてテレビを買い替えて洗濯機買って。とかすごい割と現実的かもしれませんけども、今日あの会社でそのね、みんなにそのお土産を振る舞っとったら、みんながその何、宝くじが当たったらディナーに連れて行けたのいろいろ注文受けましたけどね。ああいいよいいよ、あの、まあ、地元に、地元っていうか島根にあるあのホテル市畑っていう、あのね、天皇陛下とかが泊まらさるホテルがあるけど、そこであの一番高い料理出してって言うてあげるわねって言ってみんなで夢を語っとったんですけど。
でそこでオフ会だね。
当たればね、当たればちゃんと交通費も出してあげるよ。
好きちゃんプレゼントね。
うん、なんぼでもとか言って。いいね、楽しいけ、そうやって夢を語るだけでもね。
うん、
うん、
はい、
以上空海 IT ニュース10月5日でした。お届けしたのは
みっちゃん。
本当先したのは？
みっちゃんと？
すきちゃんでした。あれいつもどっちが先言うんかいな。
僕じゃなかったっけ？
そうか。三四。ただものだんだん。ちょっとリズムが崩れました。
それではまた明日がなかったもん。
あ、そうだ。だけおかしいな。ではまた明日。ただものだんだん。だだんだん。いい。
いい。
いや、鴨地神社は、でも、すごくね、雰囲気も良かったし、
うん、
あれだよね、県外者がめっちゃ多かったよね。
そうよね。よくあの山奥へ来るもんだと思って。
でも、あの、機会があったら行ってみてください。当たるかどうかは別にして。
お金持ちになれるかもよ。
だよ。
Army ID News.